ゆる言語学ラジオ、
はい、
僕がこのビジュアル進化の脳という本を読んで興奮したという、
うん、
ただそれだけの話をする、
ね、好きな話を、ね、してますね。
3回目つまり例えば土曜日に公開されたとしたら、
うん、
来週の土曜日もこの話してるんだっていう、
丸1週間以上やってますね。
はい、3回目、うん、多分ラストだと思うんですけれども、
うん、これ面白いよ。でもあのリスナーの皆さんどう思ってるか知らんけど、僕は今楽しくてしょうがないんで、
よかった、
無限に撮れますね。
なんか懐かしいね、このね、何回になるか分かんないやって僕が言って許されてる感じ。
ね、うん、
もう最近ないですけど、
久々ですね。
はい、ビジュアル進化のを読んで、
うん、
僕ちょっとゆる言語学ラジオに対する解像度が上がったなと思うことがあって、
うん、
言うたらさ、言葉って不思議だよねとか、
うん、
言語学、言語って面白いよねって思う人自体は、
うん、
なんぼでもいましたよね。
そうだね。
そういう一般書も少なからずあると、
うん、
でも、まあ、ちょっと不遜な言い方ですけれども、
うん、
ゆる言語学ラジオによって言語学を知ったって人がいると、
うん、
でそれなんでだろうって考えてもあんま分かんなかったんですけど、
うん、
ちょっと分かった、
はいはい、
この本読んで、
うん、
っていうのは僕言語化ヤクザだから、
うん、
言語化を何でもできるっていう自信があるんですよ、
うんうんうん、
何についても俺は言語化できるんだ、
はいはいはい、
この映画を見て面白いと思ったんだったらその理由っていうのは言葉になるんだ、
うん、
っていう強い前提に立って生活してるんですけど、
うんうんうん、
でも僕見落とすと見過ごすと見逃すの違いは言語化できないんですよ、うん、
へー、見落とすと見逃すと
見過ごす、これって非常によく似た言葉で、
ね、
ある状況によっては見逃すも見過ごすも見落とすもいけるかもしれないんだけど、
うん、
でも3つ形式があるってことは意味が違うわけじゃないですか、
うん、
意味が違うはずじゃないですか、
うんうん、そうだね。
でそれをパッと言われて言葉にできないと、
うん、
だから僕言語学の面白さを言語化ヤクザなのに言語化できないっていうところに興奮してるんじゃないかと思ったんです。
はー、なるほどね。
つまり言語化相当俺得意だぞっていう自信がある人間が鼻っ柱を折られるっていうところに僕興奮していて、
は
あ。そしてそれは運用できてるという事実も含めて、
うん、
言語化がすごく得意なのに、
うん、
それについて違いがわからないっていうところを嗅覚によって見つけてきて、言語化ヤクザの相手に対してそれができないって様を見せている、ここに僕興奮してるんだろうと思ったんです。
おいおいおいおいおい、いいよ。そのトピックね。
これだ。
いいよ。
そんな5分でフルスロットになるコンテンツを見たことないです。そんなね。
おいおいおい、いいよって。いいよ。僕教習所では、
はい、
マニュアルで免許取ったんですけど、
はいはい、
一足入れて発進した後二足三足って入れてってくださいと、多少加速しても一速の後3速に入れるあのかっ飛ばすやつやめてくださいって
演奏しますから、
習ったんですけど、
ガタガタガタ
っっ僕今一速で発進していきなり5速に入れました。高速、
もう
高速
80キロバーン、
もういきなり高速。いや、
そうなんですよ。
あのね、すごい、俺さ作家なのよ、
はい、
物書きをずっとやっていて、
うん、
なんか最近 YouTube の収入の方が多いんだけど、
うん、
物書きっていうアイデンティティ第一を譲れなくて、
うん、
あの Twitter のプロフィールとか作家 YouTuber って名乗ってるんですよ、未だに、
はい、
これね、なんかね、俺作家っていう肩書き捨てたくないなというか、
はい、
作家でありたいなってずっと思ってて、
うん、
これなんでかなってもうここ10年ぐらいずっと思ってるんですよ。ただなんとなく最近いっぱい文章書いてて思うのは、俺文章書けば書くほど欺瞞が増えていくなと思って、
はい、
その全然内的に思ってる複雑さを文章って全く表現できないのよ、
はい、
自分の中にあるモヤモヤした気持ちを3割ぐらいをなんとなく形にしたものが文章で、
うん、
残りの7割は全部捨てられてるなと思って、
うん、
それってすごく悲しいことじゃん、
はい、
すごく悲しい欺瞞に満ちた営みなんだけど、その割合を少しでも大きくできたら素敵だなと思って、
はい、
今日は3割しか言葉にできないんだけど明日 31% にできたらいいなっていう野望がなんとなくある気がずっとしてて、
はい、
だから俺作家をずっとやっていくんだら一生やるんだろうなって思ってんすよ、
うん、
それがね、今の水野さんの言ったことを全てですよね。
自分との戦いですよね。
言語化ヤクザなのに言語化できないもどかしさと戦いたいっていう、
あるはずがないという、
そう、俺が言語化できないはずがないっていう、
うん、
まあ言うたら傲慢な気持ちが我々の作家としての、
うん、
そしてゆる言語ラジオパーソナリティとしての戦いを続けさせているモチベーションなのかもしれないですね。
そうなんですよ。
めっちゃそう、めっちゃそう、
マジでそう。
言語化したわ今。あんた、俺が作家をやる理由全部言語化したわ、綺麗に。
ほら、堀本さんさ、
うん、
俺作家気質ないんだよって言うとさ、嘘じゃんって堀本さんよく言ってたじゃん、
う
ん
う
ん、俺作家気質はないけど、
うん、
言語化できない、
うん、
言葉の違いとか、
うん、
他がなぜ過去も現在も未来も表すかってことが言葉にできないことは許せないですよ、はいはい、僕
だから俺に言語化できないことがあっていいはずがないと思ってん
だ、ね、そうなんです。だからある意味で堀本さんと同じモチベなんですよ、
う
ん、
そうだね、
俺が言葉にできないことが世の中にあっていいはずがないっていう、
うん、
そういう強烈なモチベーションによって動いていて、
うんうん、
でそしてそれはある立場の人から見たら 信じられないぐらいわけわかんないです。
そうね。
それだって、俺の感情が絵になれないなんておかしいって言ってる人なんて見ても、うんうんはいはい、お前絵にはなるんでしょってなるじゃん。
なるなる。
なるでしょなるでしょ
絵画化できるわけないじゃん、人間の気持ちなんて。
そうそうそう。絵はさ、だって、三原色を足し合わせるスペクトラムだから、そんなのと、あとはそれの組み合わせなんかって、大したことないじゃんって、
う
ん。
言語の方が圧倒的に情報多く正しく伝えられますからね。
ほんまか言語が情報多いってほんまか
そうね。
例えば、ある動詞、うん、切るでもいいですよ。投げるでもいいですけど、うん、投げるが描ける事象の中でこぼれ落ちてるものないのって。で、なんか作家キスの人とかってさ、
うん、
言語によってこぼれ落ちる書相をうんぬんとか言ってさ、
うんうんうんうん、
おいおいおいと、
はいはいはい、
わしゃこりゃもうダウト
なんでジジイなんだ
よって言ってますけど、
はいはいはいはい、
それは俺らが絵にできないことと一緒だから、
そうだね、
って考えると、
うん、
俺らは絵にできないものを絵にするみたいな感覚で僕は言語を楽しんでるし、堀正は作家業を楽しんでるんだと思うんですよ。でってするとポッドキャストはハマってるんですよ。
そうだね。
それを言葉にしようとする営みだから。
そうだね、うん。うわー、そしてね、それめっちゃ喋りたいことあって。うわー、今4つぐらい浮かんじゃった。どうしよう。
でよ、だよね。
いや、これすごいわ。
ビジュアル進化の
本やばいよ。めちゃくちゃすごいわ。
この本ね、示唆やばいよ、これ。
ちょっとリスナーの方置き去りにして申し訳ないんですけど、今パッと一番思いついた、一番喋りたいテーマは、はい、ちょうどこのゆる学とかの店長であり、ゆる民族学ラジオメインパーソナリティの黒川く
ん
が、
うんう
んちょうどさっきここでねカメラ止まってる時に来て、
はいはい、
どう言葉で考えてるビジュアルで考えてるって言った時に彼はビジュアルで考えてるってはっきり言ったんですよね、はい
うん、
で
びっくりしたね
ね俺らと一緒じゃないんだこいつっていう
一応その黒川くんがビジュアル進化か言語指向者かっていうのは僕らはその3時間前ぐらいに喋っていて、
うん、
僕はなんか絵っぽくないと、
うん、
で堀本さんはいや言語でしょうっていう話をしてたんですよ、
ね
うん、
あいつあんだけいい文章書くんだから言語で考えてるに決まってんじゃんっていうすごく浅い解像度で喋ってましたね、うん
はい、
そしたら台本考える時にやっぱ絵がまず出てきて、
うん、
降ってくる何かを掴み取って台本にしているみたいなこと言ってましたよね、うん、
映像って言ってましたね
彼は映像を掴んでねそれを文字に起こしているって言ってて、うん、全然俺らと違うっていう衝撃がありそしてこれねこの言い方適切か分かんないんですけど、
はい、
黒川くんって僕らよりだいぶメンヘラなんですよ
なるほどはい、
うん、なんかその
精神的にムラがあるってことですか
ムラがあるって言っていいんじゃないかな
はいはい
なんか道にいるとき突然泣きたくなるときってありますよねみたいなこと言われていやないない僕と水野さんは多分ないじゃないですか
はいはいありましたねその話
でも彼はあるって飲み会の中で言ってて、
はい、
それなんかその時はすごくぬるっとしたいや感受性がすごいなみたいな、
うん、
いやなんか文学性あるやつとやっぱ俺ら違うわって言って雑に終わってたんだけどなんかもしかしたらこの思考様式ちょっとビジュアル進化みたいな話と近いのかなとちょっと思って、
うんうん、まあ一応その泣きたくなるときって映像浮かぶのって彼に僕堀本さんいない時に聞いたんですけどそ感情に支配されてるってその時は言ってました、
うん、あ
その泣きたくなる時は感情に支配されてるから映像になってるとかって感じじゃないとは言ってましたけど
ビジュアルを考えるって感じでもないのか
って言ってましたね
あ、
うんまあ、ちょっとややこしくなっちゃいましたけどでもまあだから我々にとって全く理解ができないと思われる行動の背景が俺らと同じメカニズムじゃないんだとしたらそれは俺ら理解できないよねっていう
そういや今何が言いたかったかっていうとさじゃあ例えば僕が絵画で世界を認識してるんだとしたら、うん
はい、
すごい瞬間ってあると思うんだよね、
はい、
いや今こういう気分だわっていうすごい絵が出てくる時が多分あって、
うん、
それに基づいてさ、
はい、
行動する時ってさ、
はい、
その言うたら僕らから見たらキーな行動を取る可能性があるわけだよね、
はい、
僕水野さんが取る行動って正直大体分かって、
うん、
なんか水野さんが言うことで意外なことってあんまりない
おいおい番組やめるぞ今めちゃくちゃ意外なこといっぱい言ってるやん。すごい学びを与えてる。
ラジオの内容とかいいのよ、うん。内容とか持ってくる事実とか衝撃だったりするんだけど、
はい、
なんか番組の運営方針みたいな話で、うん、水野さんが今後こうしたらどうですかっていう話って、全部俺わかるのよ。なんかこいつこんなこと言いそうだなーって
あだからあっけに取られるよね例えば
そう
3週に1回僕じゃなくて、うん、僕の姉が喋ったらどうですかみたいな提案がないってことだよね
こと言われないから、
はい、
すごく合理的だねっていうわ、うん、かる俺もそういう提案するわ
アナザー堀本だよなっていう感じだよね
そう提案しか来ないから、はい、安心してられるんだけど、はい、まあ言うたらそのメインヘラってくくり方良くなかったなじゃなくて、うん、僕らが見た時に何それっていう衝撃のエキセントリックな案って、うん
はい
出てくるのってビジュアルシンカーから出てくるんだろうね多分ね
うんうん
っていうことを思った
一応ちょっとじゃあまあ誤解のないように補足しとくと、
うん、
全部が全部自分ら以外がビジュアルシンカーってわけではないので
そうだ、ねそうだね、
ごちゃっと全部そこをビジュアルシンカーに当てはめるとあれなんだけども、
うん、それも良くないですね、またね、
ただ ごめんなさい、ちょっと歯切れが悪くて申し訳ないんですけど、うん、ただ堀本さんのこういう話を聞いたことによる実感ってのは大事にしたくて、うん、その意味で言ったら、我々が全然思ってもないようなことを言うときに、我々よりも劣っているから、うん、筋の悪い提案をするはずだっていう思考だと、
うん、
だいぶいろいろ抜けてしまっていて、ではなくて全然違う思考様式で、でそれもかつ僕らは言語化っていうのが優位な社会に生きて言語化が得意だから、うん、言語化が下手な状態で伝わってると思っていて、
うんうん、
こいつは筋が悪いことを下手くそな伝え方で伝えていて、それはくだらないんだって思うんじゃなくて、俺が見落としてることを何か言ってるんじゃないかとか、俺とは全然違う形で物事を捉えてるんじゃないかっていうふうに見ることで、社会は良くなるんだっていう提案してるのがこのまあビジュアル進化の脳なので、その意味では堀本さん言ってることは、
う
ん、
ありがとうございます。
はい、
う
ん、合ってるんじゃないかと思います。
いい補足で、ありがとうございます。そうそうそう、はい、そういうことが言いたかった。だからなんか、言うたらさっきの話、うん、その、さっきの話で、俺ら視点でさっきの話、はい、皆さんから見て、前回の話で、あった、会議で発言しないやつはカスみたいな、うん、ビジネス書でよく出てくる話、酷だなって思っている、
うん、
その、この話聞いて思ったんだけど、実感として僕あるのよ。
はい。
会議してて噛み合わんなこの人みたいな、
うんうん、
機嫌悪いんかなって俺思ってたの。
ふわっと喋るみたいなね。
そう、ふわっと、たまに喋ってもふわっとしか喋らないし、なんだったらちょっとなんかムスッとした顔で黙っているみたいな、
うんう
ん、なんか機嫌悪いんかな、この人もっと明るく喋ってくれたらいいのになーって思ってたんだけど、単にその人は難儀してるだけだったのかもしれない、
はい、
とかっていう施策もこれ今回広がりましたね。
そうなんですよ。だから、まあ、ちょっと僕なりの現代社会に関して気になってることを言うと、
うん、
言語化ハラスメントが横行してると思うんですよ ね。 そうだ ね、 そうだね。なんか何でもかんでもハラスメントっていうと、うん、雑な言語化なんですけど、
うんうんうん、
でも言語化ができなきゃダメで、
うん、
言語化できてると偉いっていう考え方自体がすごい一面的で、
ね、うん、
言語化が苦手でビジュアルのまま喋ってる人ってのは、そもそも言語化が苦手な社会の中でなんとか勝ち抜いてる人なんですよ、
うん、
本当は。
そうだね。
でもそれを捉えてないとこいつダメだなってなって、それによって逃していって、例えばロケットの発射の失敗があったけど、これはビジュアル進化がいればうまくいったんじゃないかみたいなこととかを言ってるのがこの本で、
うん、
一応この本に関して一個留保をつけると、
はいはい、
この本は歴史上の人物とかをあんまり根拠なくこの人はビジュアル進化だと思われるみたいなこと言ってるので、
うんうん、
ぶっちゃけ入っていかない部分も僕あるんですね。
ああ、そうなんだ、うん。それ言い過ぎじゃないみたいな、
ね。エジソンがビジュアル進化だったんじゃないかとか言ってるんですけど、
うん、本当かよみたいな、
ね。確かに、この著者が挙げる状況証拠的にはビジュアル進化に近そうなんだけど、
うんうんうん、
確証がないので、
うん、
それに立脚して論を進めるっていうのが危険なんじゃないかとはちょっと思ったんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、差し置いて、
うん、
ビジュアル進化が我々よりの、
うん、
言語化よりの社会に寄せて頑張ってくれているとも言えるわけで、
うんうん、そうだね、
うん、その中でその言語化優位の人間がこいつ下手とかダメって思ってって取りこぼしてることって結構あると思われる。完全にオルフが終わった。OK。
あのさ、はい、俺さ、社会のそのメインストリームに溶け込まなきゃいけない感じって嫌いだったはずなんですよ、もともと。じゃあ例えば高校の文化祭にのめり込めるタイプかのめり込めないタイプかって人類は大きく二分されると思うんだけど、
うん、
水野さんは多分のめり込んでいられるタイプで、
まあ、ちなみに僕逆張りしてましたけどね、高一高二は。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、言ってたかもねそれね。
まあまあでも概ねのめり込むタイプだったです、うん、と思いますね、はい、
なんかそれを霊障的に見るタイプの人もいるわけじゃない、
うんうん、
そんなもの何にもならないものに勢力出しちゃって、
はい、
時間と労力の無駄だなみたいな人もいるわけ で、 で僕はどっちかっていうとその霊障的に見ることをしていたので、
うん、
嫌だったんですよ、
はい、
そのマジョリティに人を併合させようとすること、
うんうん、
それって全体主義じゃんと思って、
はい、
高校の文化祭でなんか全員参加でこれやろうって言った時に、あ、全体主義だなって思ってた。
いいですね。
ですけど、
うん、
いや、今改めて思うと、じゃあ大人になって会議するときに、いや、全然積極的に発言しないな、こいつ。積極性マイナスってやってるのって全体主義じゃんって思って。
うんうんうん、
だから僕は当時あんなに嫌で仕方なかったマジョリティに併合させるっていう行動を自分も無意識にめっちゃやってたかもしれないと思って、
うんうん、
すごい今反省がありますね。
そうなんですよね。僕も知り合いで、カルチャーがない人間に興味がないって言っている人が。
尖ってるなぁ。
はい。いたんですね。
うん。
まあ、いたんですよ、とりあえず。
うん、
だから異性でもカルチャーに関しての意見がない人間と喋る意味がわからんっていう、
は
い
は
い
は
い、
尖ってるな、
過激な人間がいたんですよ、
はいはいはい、うん、
でもその人が体育会系の人間は嫌だって言うんですね、
うんうんうん、
それは体育会系ってだけでもう全然違うコミュニケーション様式に思われるからって言っていたので、僕はちょっと言ったんですよ、
うん、
それってカルチャーのことを理解できない人間ダメって言ってるロジックと体育会系の人間嫌だっていうのって 体育会系の人間からもあなたはそう思われてるかもしれないよっていう風に言ったら、うんうん、あ、そうかもみたいなことを言っていて、うん、つまりカルチャー 体育会系っていう二項対立で言うならば、その人間のことも特に理解せずにとりあえず切り捨てるっていう発想になっちゃって、うん、うなって僕ちょっと思って、
だしなんかその体育会系の人間はゴリゴリの人間はダメだって言ってるのってカルチャーじゃない感じしますね。
ああ、そうですか。
そういうものを併合してきたのがカルチャーなんじゃないのか。あの、だからよく言われるじゃん、カルチャーってその語源が栽培する、
カルティベート、
カルティベートと一緒ですよね、
はい、カルティベート工作するですね、はい、
時間をかけて育てていくこと、
うん、
本来無理筋かもしれないものを時間をかけてじっくり育てていくことが文化なのだみたいな評論って多分あると思うんだけど、うん、その語源からこじつける系の、
はい、
その視点に立った時に体育会系ゴリゴリの人は我々と分かり合えないからって言って切り捨てていくのって文化がない感じするよね。野蛮人の行いじゃないそれって。
なるほど、あ、確かにね。いや、そうだから僕もその人のうん、そういう振る舞いを見てなんかそれはそれで、うん、一周回って間違えてるんじゃないかと思って、
それダサいというか一番未開な感じしますね、なんか。
でも堀本さんも結局そうしちゃってたよねっていう話ですよ ね、だから結局言語化ができない人はカルチャーの人間とか体育会系っていう部分は包摂するとせ、うん、しても言語化ができない人間はダメなんだっていう価値観じゃないですか、
うん、アホなんだろうなっていう、ね、うん、気持ちがちょっとありましたからね。
そうなんですよね。でもやっぱ A 一回挟んでるかもしれないと思うと、それがやっぱりその知的な能力が低いとか、
そうだね、
っていう風にやっぱ結論付けられないなと思ったということですね。
その通りですね。
はい、ここでようやく僕の後半戦スタート、
はい、まだ前半だったん今、
はい
はい、もう2時間20分がやってるけどまだ前半だったん
と思ったんですけど、うん、ちょっとさすがに前半戦が盛り上がりすぎて、はいはいはい、堀本さんに想像以上に刺さったので、うん、まあちょっと手短に
すっかりもうグッときましたね、今ね、
いきますけれども、はいはい、少し前に読んで、
うんうん、
これは非常に感銘を受けたと、
はい、
どっかで喋らなきゃと思いながら、うん、後回しにしていた、うん、そんな種もんがありまして、
ほう、
それがこちらですね。
別の本がね、はい、心はこうして作られる、はい、即興する脳の心理学、
はい、っていう、
あ、面白そう面白そう、
センションメッチェのニック・チェイターという人が書いたね、うん、はいはい、まあ、一応補足情報言っておくと、物価と何かの担当編集が作った、
ああ、じゃあもう腕利きですね、
当たり
面白いんじゃない、
完璧な当たりでしたけれども
なるほど、
この本がなぜテクイのかって話だけでも2時間ぐらい出るんですけれども
喋ることいっぱいあるね。
一応平たく言いますよ、
うん、
この本の簡単な骨子を言うと、う
ん、はいはい、
心なんてねえよと、
うん、
心なんていうのは
ドラスティックな主
張、我々が瞬間的に即興してるものってのを組み合わせて、その相対を後から解釈して心だと思ってるだけですけど、
その話しちゃうそれ俺めっちゃ思ってた。
じゃあ堀本さん、
普段
2時までごめんお願いしていいですか。だったらいくらでも付き合いますから、
今日も無限にやりましょうか、
はい、無限に行きますか。
いや俺でもねそれめっちゃ思ってたんよ。
だよね、
うん、
実は僕この本って堀本さんのための本だと思ってます、うん、でこの本読んだら僕は食レポ会、
はいはい、
食レポっていうのは、うん、味ってのは実は視覚に騙されていますよっていうことを論理的に補強するためにこの本を積んでたんですけど読んだんですね、
うんうん、
そしたらめっぽう面白かったんですけど、うんうん、この本はこの本で面白いから別でやろうと思って、
はいはい、
取っといて、
うん、
堀本さんはなぜ嘘をつくのかっていうテーマで2本ぐらいこれで喋れると思って、
はあはあはあ、
置いといたんですよ。
面白いじゃない、
いくらでも喋れるんですが、
うん、
とりあえず堀本さんはそう思ってるわけですね、
うん、でもね俺ねめっちゃわかるよ、後付けでそう思うことにしてるもんいつも、
うん、
そう喋った後に辻褄を合わせるためにそうだと思おうとしてる気がするなってめっちゃ思ってるから
って思ってるじゃん、
うん、
でも堀本さんさ、
うん、
多少一貫した部分があると思ってるでしょ。
ある
とはいえ、
うん、
例えば経営判断でもいいですよ、
うんうん、
に関しては一貫した部分があって、
うん、
そうじゃない部分についてはある程度、
うん、
即興的に何かを喋って その後に考えてるよって思ってると思うんですか。
思ってる
その根幹もないよっていう話ですこの本が言ってるのは。
あ、じゃあめちゃくちゃすごい主張してるな。
やばいよ。
すごいね。
うん、
はえー、ニック・チェイター、すげえ踏み込むじゃん。
ニック・チェイター、えぐいよ。
おいおいおい、読みたい本増やすね、あんた。これも読みたくなってきたよ。
つんどくチャンネル。やってます。
つんどくチャンネルじゃないです、これ。
ヒゲモジャの代わりにやってます。よし。
じゃないですけど、多分この本もバリューブックス仕入れてますんで、
はい、
皆さん概要欄からぜひお買い求めいただけるとね、いいと思いますね。
この本の、すごいところ、
うん。
この本の話しちゃいますけれども。
はいはい。心はこうして作られる
ね。はい。あのね、面白い事実を述べているんです、うん、確かに結論がね、
うん、
興味深いので、
うん、
でもじゃなくて、
うん、
このニック・チェイター、
うん、
書き方が、
うん、
もう確実にサイエンスライティングやってるやつなんですよ。
うーん、面白いんだ。
どうぞ堀本さん、序章を読んでみてください。
序章、
はい、
あ、これね、
うん、
おもろです
はいよはいよ
俺2行しか読んでないけど確信がありますね。
何が出てきました。
これおもろですね。 小説アンナ・カレーニナのクライマックス、うん、主人公のアンナはモスクワ郊外の駅で列車の下に身を投げる、うん、だがアンナは本当に死ぬつもりだったのだろうか。
はい、
おもろ。この書き出しはね、おもろ
テクすぎ。
最初の2行これだったらね、確実にこの本面白いっす。
はい、これやばい。ということで、この本はですね、アンナ・カレーニナのクライマックスがいきなり取り上げられて、うん、この解釈として、うん、アンナは自殺するんですけど、まず理由は謎になってますよと、は
い
はい、でこの本の主張としては、
うん、
こういう理由なんじゃないか、うん、じゃなくて、その疑問に答えなんかあるのか、
う
ん、っていう問い方なんですよね。
逆に、
はい、
もはやそれに回答すらな い、ね、
アンナが自殺したことっていうのは、うん、アンナがどれだけ喋っても、うん、どれだけ私がこういう理由で自殺したんだっていうのが仮に後世で出てきたとしても、まあ創作なんてないですけど、うんうん、出てきたとしてもアンナが自殺する理由にはならないと。
へー。
つまり人が行為をするとか、
うん、
それについて何かを考えるって言って言葉にしたものってのは、
うん、
全部嘘っぱちなんだ
っていう。おいおいおい、やったね、やったね、あんたそれ言っちゃったらもう終わりよ。人間の自由意志の議論みたいになるよ、それは、
うん、
そう、俺たちってじゃあもうもはや欺瞞の上でしか生活してないのかっていうニヒリズムの議論にもなるよ、それは。
引用しましょうか、
うん、
まずこのアンナ・カレーニナが、の主人公アンナが自殺した理由に答えがあるのかっていう、
うん、
この考察から2つ正反対の教えを引き出せそうだ、
うん、
1つは私たちの心には暗く伺い知れない隠された深みがある、
うん
う
ん、
もう1つは、
うん、
その隠された深みがあるという観点は根本的に的外れだということ。
どういうこと、矛盾してるじゃん。
はい、つまり隠された深みがあるよとみんな思っていて思いたいと、
うんうんうん、
でも実験心理学の知見をいろいろ紐解いていくと、
うん、
そんなものはないんだけれど我々はそうだと思いたい、そしてそうじゃないと社会が回らないんだっていう、
うん、
むちゃくちゃドラスティックな主張してる
んですよ。すごいね、はい、我々の心のみんなから伺い知れない部分なんて実はない。
うん、
やば、それはね、うん、やばいよ。え、これ禁書じゃないそれがさ流通しちゃったらさ社会が成立しなくなるから、
講談社はじゃあ一回
燃やして回さない、回らないといけない本じゃないですか。
ダメです、ダメです。
マジ、
この本ね、うん、
いい本、
いい本です。
へえ。
しかもね、すごいよ、この後もね、このアンナの例えでね、
うん、
押し切るから、ね、
あ、ずっと行くんだこれで。
ね、ちょっとそこもね後で話したいんですけど、
はいはい、
この後こんな感じですね、
うん、
またアンナのセリフや行動は、うん、トルストイができるだけ辻褄が合うように骨を折りながら書かれる、
うん、
これは私たちが他人や自分の振る舞いを解釈する時も同様だ。
あ、
つまり我々が生きていて、俺ってこういう人だな、俺はこういうような性格だなっていうのは、うん、トルストイが自分の小説の登場人物を辻褄が合うように書くようなことと一緒なんだって言ってるんですよね。
はあ、でもねー、ゆる言語学ラジオやってるとめっちゃあるわそれ。
そうなんですよ、
俺はこう言わないといけないなと思って、
うん、
なんか都合のいい解釈に合わせて喋ってる気がする。
うん、
やばいね、
やばい
っす、ないんですね、だから本当の自分は。
僕はこの本読んで唯心論者はやめました。唯物論というか、
うん、あ、もう心なんてない、
うん、もう心なんてものだよね。ものとか、そんな俺がこれが俺だとか。
マジ、
うん、
尖り散らかしてるのあんた。マジか。
僕普通の人に比べれば、
うん、
単純なので、
うん、
だから僕にこういうインプット与えるとこの時はこういうアウトプットが返ってくるっていう、
うん、
やや複雑な形で関数にして書けるんですよ多分僕の行動、
うんうんうん、
じゃあ心なんかないよねっていう、生理状況とか気分とか湿気とかなんか分かんないけど、あらゆるものをいろいろ足し合わせて、ある程度のそれを重み付けして関数にしたら俺の行動記述できるんだとしたら、
うーん、
俺の心はないよねだって。
うーん、すごいね、それ考えたことあるわ。
お
っていうか、これそのさっきも出てきたツンドクチャンネルっていうね、
はい、
あの弊社が作ってるチャンネルがあるんですけど、そこでも喋ったんだけどさ、はい、テッドちゃんのいぶきっていう SF 作品集、
はい、
短編集が素晴らしい傑作で、
うん、
俺それのメッセージが最高に好きなんですけど、
うん、
自由意志なんて人間にないんだけど、
うん、
ないと認めてしまうと誰も何も積極的な行動しなくなるから、
ね、はい、
あることにしようぜと、
うん、
己を騙さないと人間社会も人生も成立しなくなるから、欺瞞、大いなる欺瞞を受け入れていっていこうっていうメッセージに満ちた短編集で、
はい、
僕はあの短編集のメインテーマがそれだと思うんですよね、
うん、
翻ってだからこの本のその結論、
うん、
言うたら心なんてない ていうのを受け入れてしまうと我々の人生が成立しない無味乾燥なものになってしまうから、はい、欺瞞を持っていかなきゃいけない気がする。
ホリアン、その話しちゃう？
だから水野さんのその教えはやばいから、うん、封印しないといけないんじゃないかっていうのを一番最初に思いましたね。
僕もそう思ってたんですよ、うん、でも僕この話、うん、鶴見というね、僕が誕生日の時にライブ配信をして、うん、
あ、したね、
その時に僕の高校時代からの付き合いの友達にね、うん、この話をしたんですよ、うん、で鶴見が言ってたのがすごく僕なるほどと思って、うん、まあ、鶴見は僕と違って考え事する人間で、うん、こいつ考え事しないなと思うなら高校から付き合ってくれてた数少ない友達なんですけれども、はいはい、うん、鶴見が言ってたのは、俺はその人のモデルを聖地にする作業をしてるんだと。
ほう。
ある人間がこういう状況の時にこうするっていうシミュレーションの精度をどんどん上げるために、そのある人間のことがこう興味があって好きなら、そいつのことを聖地化したくて付き合って、どんどんどんどんそれ裏切られるのが楽しいんだと。だから俺は芸人のラジオを聞くのが好きだ。それは芸人さんのテレビの様子と全然違うものが見れて、複雑なそのシミュレーションをクリアしなきゃいけないから楽しいんだということを言っていて、で鶴見の仮説からしたら、俺のシミュレーションが完璧にできなければ別にいいんですよ、
うん、水野さんのシミュ
レーションですし、堀本さんだったら堀本さんが、自分はこういう時にはこう動くな、こういう時にはこう動かないなっていうののシミュレーションが完璧にできなければ自由意志って認めていいと思うんですね。つまり堀本さんが自分がこういう時にはこう動くっていう関数が完全に人生の中で完成しなければ自由意志があるわけじゃん。だってさ、関数通りにいかないんだから、それは自由意志ってことでしょ、
うん、そうか、そうか、それはパラメータがまだ決定してないだけじゃない、
うん、でも別にだからその完成させる作業が終わらなければそれは自由意志があるって認めてよくない、
まあ、まあまあまあ、その観測上はね、観測上は実際にはないのかもしれないけど、そうですね。
だから別にその自由意志を認める認めないで言えば、俺はこういう時に必ずこうするんだっていう記述が完璧に終わらなければ、それは関数シミュレーションに合わない何かがあるわけだから、自分の意思じゃないって思って僕は生きてますけど、
そうかな。全パラメーターが決定されると、全て決定されてしまうっていう出来事自体が自由意思ないことになりそうな気がする。
あ、そうですよ。シミュレーター関数はできようがないから。あとできたら裏切ればいいじゃん。って思うので、自由意思は別にあると思いますけどね、僕は。あると思いながら僕は唯物論
です。どうかな。思考実験として水野さんから隠されたところ、じゃあその友達の鶴見くんの懐にあるコンピューター、はい、スパコンみたいなものがあったとして、そのスパコンに完全なパラメーターを入力すると、完全に水野の意思決定と同じものが生成できる、
はい、
ってなった時に、完全にいいパラメーターを与えて、完全に同じ決定ができるってなったとして、それを水野さんに知らされなければ水野さんに自由意志ないことになるじゃん。
そうだね。だからそれで言ったら、僕も人間の行動はモデルで描けると思ってるので、だから唯物論者ですと、でただ人が、私はそのモデルから外れた行動ができるよって自信があるうちにおいては、自由意志ってのは認められるなと思ってる感じです。
なるほどね。
はい。なんかだいぶ哲学的な議論
というか。いや、でもその自信あってもダメな気するけどね。
あ、もちろんだから、その自信があってもなおシミュレーション通りに動いちゃうのであれば、その機械的な人間だなと思うかもしれないけど、ただ、その難しいことに、僕、チャット GPT の性能が上がるたびに、俺より人間的かもしれないと思い始めていて、チャット GPT ってさ、大量の文字データを学習して喋ってるわけじゃん、俺の上位互換やんってなってるんで僕今、思考はしなくて、大量に本読んで、堀本さんから本の名前言われたら、版元の名前を返す関数として活動してるので、
レーベルを返す関数だもんね。
だから僕結構チャット GPT ってアイデンティティクライシス、
あ、そうなんだ、
あの思考しない人間結構チャット GPT で焦ってる気がしますよ。
へえ。
で僕はそうなので、だから僕は結構唯物論者の拠り所としてあるのは、僕自身がチャット GPT 的だと思うし、でなので僕の行動のモデルが記述が終わっちゃうと結構やばいなと思っていて、そうならないようにやっぱ日々何かのインプットを得て違う関数になるようにこう、関数として逃げ続ける感じ、補足から外れるような感じで、
それインプットで逃げられない感じするけどな。
逃げれる、
本当に、だってインプット量は別に無限に増やせるわけで GPT
は。でもまあどのインプットを取るかとか、どのインプットを重み付けするかっていうところは意思が関わる気がするので、
そうだね、
まあ、ちょっとごめんなさい、ややこしい話になったんですけど、はいはい、まあ、とにかくそういうような感覚で、まあこの本っていうのはあんまりその人の意思とか感情っていうのを認めてないんですよね。
やばそう、この本はね、やばそう。
見た目はでもさ、
なんかポップだね。心はこうして作られる。なんか楽しそうな本かなって思うけどね、うん。
先に言っとくと、うん、チェイターのこの立場が、どれだけコンセンサス出てるかは知らん。
うん。あ、正しいかどうかは分かんないんですね。
はい。です。
うん、あ、でもなんか、ちゃんとした実験を大量に引いてきてる感じがあって、ね、はい、骨太な、しっかり論証してる感じがありますね。雰囲気だけ。
そのくせさ、さっき、序章はさ、アンナ・カレーリナの、アンナの自殺を問いましたけど。
だからレトリックもうまいんでしょうね。
第一章もまたそんなことするんですよ。
ほう。
いきなりですね、マーヴィン・ピークっていう作家の、
聞いたことないな、
ゴーメン・ガースト城っていう城、
全く知らない
です。があるんですけど、作中の中に出てくる城の話が出てくるんですよ。
は
あ
は
あ、で、タイタス・グローンっていう本とか、ゴーメン・ガーストっていう本とかの作品の中に出てくる城で、はあはあ、でこれ面白いのは、ゴーメン・ガースト城っていうの、いう城は、これらの作品でこう断片的に出てくると。で、この作品のファンが、その城の見取り図を書こうとすると。そうすると、どうやっても辻褄が合わなくなるんですって。
おー、いいね、いいね。ありますね、そういうのね。これ、実際には図面に起こせなくねみたいなやつあるね。
そうなんですよ。で、これ何が肝かっていうと、フィクションの作品増やすと、架空の場所を作ろうと思うと、描写の数が増えるにつれて、全てをうまく折り合い合わせることが難しくなると。そうだね、これがゴーメン・ガースト城の矛盾に生まれているんだけれども、現実もそうだって。っていうレトリックでこっから押していくんですよ。
どういうこと？現実はそうじゃないでしょ。
現実の中で辻褄が合わない事象がいろいろあるんだけど、それの辻褄をなんとか脳でギリギリ合わせているんですよ。
はあはあ、
だから全体の見取り図を書くとおかしくなるんだけれども、でも瞬間瞬間で見るとおかしくないので、脳はその部分を取って辻褄合ってますよってずっとそういう現実を見せてるんだっていうのがこの表紙です。
ここで言う全体の見取り図っていうのは俺という人間みたいなこと、
ね、もありますし、表紙見てくださいよ。
心はこうして作られる、即興する脳の心理学。
この黄色のさ、四角のこの図って見たことありますよね。
なんか錯視みたいなことかな。そうですね、あれかも、あのペンローズの三角形みたいな、不可能立体みたいなことかもね。
そうですね、これ照英が出てると思うので、お見せしますけれども、
この辺に出てますね。
この立方体がどれが一番前にあるのかって、この図から見ると説明がつかないですよね。
ペンローズの三角形だこれ。そう、どれが一番前なのか分かんない。
無限に繰り返す。でも全体としては捉えられますよね。
そうだね。
つまりこれゴーメン・ガースト城と一緒なんですよ、
部
分部分では成立するんだけど、全体では成立できないと、で、こういう錯視が現実を構成してるんだっていう主張をこの本はしていて、
なるほどね、あーすごい、それそれね、すごい。
堀本さんの現実は作詞まみれなんですよ。
すごい。
でも堀本さんが拾い上げる前に作詞じゃないよって脳が言ってるので、気づかないよっていう実験を今から紹介しちゃいましょうか。じゃあ
すごい。いや、なんか今なんとなく僕は今わかる気がしてるんだけど、実験いきましょうか。
はい、
実験とりあえずいった方がよさそう。
堀本さんって、ガザニカの分離能の実験ってご存知です？
ガザニカは聞き覚えないけど、分離能の実験はなんとなくわかる気がするぞ。
はい、
あれなんだっけ、なんかさ、
能量をね、こう連絡ができないように、こう能量ってごめんなさいね、左脳と右脳のやり取りをする場所ですよね。
だからあれだよね、左目だけで見えるやつと、右目だけで見えるやつにして、これを手に取ってくださいとか言われた時に、目では見てるんだけど手に取れないみたいなやつだっけ。
そうですね。あるいは逆にあるものを見せて、それが視覚に入ってきてないので、いや見えないですとか言うんだけど、でもじゃあ仮にリンゴを見せてるとして、赤色か青色ですかって言うと、いや分かんないですって言うんだけど、いや勘でもいいので答えてくださいって言うと、50% を超える確率で赤だと思うとか言うみたいな。
じゃあ分かんないと認識してるにもかかわらず、ちゃんと正しく色は認識してるんだね。
そうですね。っていうこういうのは、まあ症例があるんですけど、ここからが肝ですね。これはですね、2010年のスウェーデンの話なんですけれども、心理学者が有権者にどっちの政党を支持しますかっていう質問をすると、左寄りの政党連合と右寄りの政党連合、どっちに投票するつもりですかと聞くと、で次に、所得税水準とか医療体制といった選挙制の主要争点についての質問票を手渡します、で回答用紙を受け取った後に、実験者はこの最初に聞いた、どっちの政党を支持しますかっていう回答を回収するんですけど、すり替えて、逆の政治陣営を支持してるっていう回答用紙にすり替えて戻すと
おお、はあ、だから俺は A 党だって言ってんのに、B 党に勝手に変えられちゃうわけですね。
そうです。だから、日本に直すんだったら、左寄りの政党を支持してますよって言うけど、所得税は下げるとか、それから民間企業をもっと医療に参入させるとか、みたいな、いわゆる右寄りの政党っぽいような回答を私返される。
なるほど。
矛盾してますよね。
うんうんうん、
逆に右寄りの人なのに、福祉給付金を拡充するとか、労働者の権利を守りましょうみたいな。
左っぽい回答。
回答を戻されると、うんうん、矛盾してますよね、
うん、
でこの有権者が答えを確認しますよね、うん、差し替えられてんだから、うん、おかしいわけじゃないですか、
おい俺の答えと違うぞってなってほしいよね、
で気づくのは 75%、
うん、
つまり4人に1人は気づかないんですよ、
へ
え、そこに、でもちろん気づいた場合は、うん、すみません書き間違えたので直したいですっていうふうに言うんだけれども、
うんうんうん、
でもすり替えたっていうことは気づかないと、
うん、
っていうこと
です、ね、ああ俺書き間違えたなーぐらいに認識してるんだね、
そうです、そして、うん、その 25% の人ってのは、うん、ついさっきまで支持してなかったはずの政治的立場を喜んで説明し擁護し始め
それやばいな、そんなわけないもんね、そんなわけないじゃん、
でこのチェイターの筆はねやっぱよくてね、うん、さてもちろんスウェーデンの有権者たちは脳梁を切断されていない、
うん、
彼らの脳梁は傷一つなかった、
うん、
なのに左半球の解釈者はここでもその手品を披露しているようだ、つまり脳梁を切断されてないのに、
うん、
すり替えられただけで、
うん、
勝手にその現実に対して解釈を与え始めたんだってことを言っているんですよ、ね、
は
い
は
い
は
い、
数日も合わせちゃってるわけですね、
うん、
信じがたいね、
嘘じゃんと思うじゃん、
うん、
もっとありますけどね、例えば似た話で、
はいはい、
どっちが美女ですかっていう写真を提示されて、うん、こっちですって選んで、うん、選ばなかった方を戻されて、
うん、
どこに対していいと思いましたかっていうと、うん、スラスラとその自分が選んだ方じゃない特徴を喋り始める被験者の話とか
それ実験設計どうなってんの、どんぐらい時間経ってんだろうねそれ戻すまで、
ですね、
すぐだったらさすがに怒るじゃんみんな、こっちじゃねえ俺が選んだの、2時間とか置いてんのかな、
あーちょっとごめんなさいね、この本には書いてない、何分だったかとか書いてないんですが、
はいはい、
ただこれでもやっぱり実際にそのすり替えに気づかない人は平然と逆の立場を弁護すると、でしかもそれが例えばこの女性を選んだ理由はイヤリングが素敵でくるっとした髪ですねとか言うんだけど、自分が本当に選んだ方はイヤリングもしてないし髪もくるっとしてないんですよでも
めちゃくちゃ
自分が選んでしまったものに対して、はいはい、後からその解釈を喋るっていう実験がいっぱいあるんですよね、
すげー
みたいな事例をたくさん引いてきて、
うん、
じゃあ俺らが見てる、まず例えばじゃあその選んだものに対しての理由を喋るものってどうなのとか、
うん
まあ、もっと言えば我々が見ているものとかってのを解釈が入らない余地で見るってことは難しいんじゃないかとか、
うん、
そういったことをまあ興味深い事例をいっぱい引きながら示している、まあ、夢のない本と言ってもいいんですけど、
まあ、でもなんかさ絶望的な気持ちになる本、行動経済学みたいな本とか進化心理学みたいな本読んでると、はい、そういう事例っていっぱい出てくるじゃん、
はい、
なんかあの実験あるよね、有名な動画に出てくる被験者のいいところ探してください、
はい、
褒める作文を書いてください、
はい、
って言われたらみんな褒めるいい要素だけ探すから、
うん、
終わった後にこの人についてどういう印象を持ちますかって言われるとめちゃくちゃ好印象になるし、
うん、
この人をけなす作文を書いてくださいって言われるとネガティブな要素ばっかり探すから、
はい、
この人に対する印象どうですかって言われたらマイナスのことばっかり書く、だから同じ VTR を見せられてるのに人物の評価が180度変わるみたいな話あると思うんだけど、評価それも多分抽象化すると似た話で、
はい、
評価が先に設定されていると、
はい、
それにみんな辻褄を合わせようとするんだね、
そうです、
それが人間の概ね常時働いている機能の一つなのかもしれないね、
うん、そうですね、今これ評価のレベルの話ですけど、
うん、
もっと言うと視覚っていうのが、
うん、
例えば実は視野の中心以外、
うん、
堀本さんが今じゃあどこかを見つめてるとします
よ、はいはい、
その見つめてる箇所以外のほとんどの部分って、
うん、
本当はモノクロなんだっていう話とかもできますね、
でもそれ俺聞いたことあるわ、
はい、
ていうかその実験したことある、
あります、
子供科学雑誌みたいなの読んでた時に、
はい、
それ認識されたことあるわ、
そうなんですよね、まあ、錐体細胞と肝体細胞っていう光の明暗を見分ける場所と光色かな、
うんうん、
を見分ける場所っていうのが生理学的に分布が全然違って、
うん、
視野の中心に
うん、
色を見分ける部分っていうのは密集してるんですけど、
はいはいはいはい、
外側は全然密集してないと、
うんうん、
でじゃあなんでその視野の外側にも色が、今僕スタジオ見てますけど、うん、椅子の茶色とかコートの緑色が見えるんですけど、
うん、
それは解釈というか、
うん、
まあ、もっと言えば前見た時に例えば緑だったから、
うん、
同じように緑って見ておくと同一性が維持できるなとかっていう脳のフィクションなんだという、そういう主張してる本なんですよね。
それはね、なんか子供科学雑誌でやったことありますわ、その実験。
はいはい。
ここの色って青だなって認識させた上で、ここをずっと見ててください。色変わってもここ青に見えるでしょ、みたいなやつがなんか雑誌に載ってた気がして、子供心にびっくりした気がするんですけど、
うん、
そうね、脳はだから割と記憶を頼りにそういう景色を見せているっていう傾向があるよね。
そうですね。記憶と経験って言った方がいいですかね。
うんうん、
っていうものを手がかりに、我々は、そういった現実を作り上げていて、はいはいはい、ここで話を大きく戻しますと、うん、そういう現実というフィクションをうまく作れる人間って言葉にできる人間のが強いと思うんですね。
へー、 そうかね。
堀本さんはじゃあなんで今水あのこのジョージアのカフェラテを手に取ったんですかって言ったらスラスラ喋りますよね。
スラスラ喋ります。
でもそれは言語化できるから喋って自分を納得させてるけど、うん、本当にそれは自分が実際に飲み立て手に取ったんですかっていう。
はいはいはい、はい、
本当はストレスフルだったから水を飲んで、うん、一旦ブレイクをしたかっただけなのに、うん、いや喉渇いたからですよっていうのが言語思考の人間はすぐ出てくるはずじゃないですか。
そうだね。そうだね。
っていうことは堀本さんは自分が言語ができる甘美な世界に酔ってるだけかもしれないですよ。
はいはいはい。あのね、これ多分今の議論ピンとこない人もいると思うんだけど。
ああ、まあそうか、そうですね。
僕暮らしてて結構ピンときて、はい、っていうのも、あの、初対面の人と喋るとき、俺思ってもないことばっかり常時喋ってるなっていうのを最近ずっと思ってるんですよね。うんうんうん、はい、本当は指して興味ないのにさ、うん、そのマニキュア綺麗ですねみたいな。
ああ、はいはい。
話とかするわけですよね。
はい。
これ、でも本当は、そう思ってる気持ちがゼロとは言わないんだけど、
うん、
6ぐらいしかないものを選択して喋っている。はい、で、うん、俺水野さん相手にはそれやらないのよ。
え？
別にキュンとすることじゃないんですけど、
はい、失礼しました。
はい、なんか6ぐらいしか思ってないことって俺多分あって、うん、具体的にはですね、たまに水野さん鼻毛出てる時あるんですけど、う
ん、頼む。
たまに
言わないでくれ。最後まで言わなければ確定しない。最後、それ夢だったんですよとか、頼む、来い。
あの、まあ、鼻毛出てるのは歴然たる事実としてあるんですけど、たまに。
直接訪問だね。はい。いや、まじか、鼻毛カッターで結構剃ってるつもりなんだけど、出てるか。
いや、ちょっとそう、これ怖いよな。俺もね、たまにあるのよ。
日中伸びてんのかな。それ日中
朝剃ってんのに。
はかばかしすぎて。
そう。朝ね、切ってきたのにね、日中はかばかしいから。
あと、
鼻毛出てる時あるのよ。
鼻毛角度あるじゃん。
うん、どういうこと？
いや、僕最近気にしてんのが、うん、これあれよ、好感度下がるからマジで
言わないよ。言わないのね。はいはい。
鼻の、人中の上にある骨あるじゃん。
うんうん、
そこ沿いに、ぬぬぬぬってこう、沿って指でやると、
はいはい、
鼻毛の向きって垂直方向に降りるの。
うん、
そうすると出るケースと、
うん
うん、それでも出ないケースあるじゃん。
あ、
は
あ、
ない。
入る
鼻毛ポジっていうんですか、うん、
はいはい、わかるわかる。だから鼻毛が全然違う方向に向いてるときって、
そう、鼻毛が鼻奥側に向いてるときは出てないんだけど、
長さとしてのポテンシャルとしては出る能力があるんだけど、向き的に今出てないっていうときね。
そうです、
あるよね、
はいはい、だからそれケアして最近は必ずその全てそちら側に一旦統一させて、うん、
あ、はいはい、あ、えらいえらい、
剃ってんだけど、
えらいえらい、
マジか、出てたか。
あのね、たまにあるんですよ。4ヶ月に1回ぐらい。
そうだよね、たまにってことは結構出てる、ね、日中のポテンシャルやばいのかじゃあ
そうかもしれない。
はいはい、
いや、っていうかね、
日中鼻毛伸びを日中鼻毛伸び伸び
だとして伸び伸びたみたいに言うな
、はい、
いやでもそうなのよ、僕も実体験としてあるのは、朝めちゃくちゃ頑張ってあの鼻毛カッターで切ってきたのに、うん、あの鼻一回噛んじゃったせいで鼻毛出てるかもやって、
鼻噛むと鼻毛が垂直方向に
こっち方向のね力を受けるから、
マジであ
れ落としたのなのよ、うん、鼻噛まない方がいいですね、できればできるだけ。
これからヒゲ剃るまでふーんってやろう。
そうそう、ふーんってやった後に鼻毛剃るとね、
はい、
剃れやすくなったりするんですけど、
はい、
でもさ、その究極水野さんの鼻毛がちょっとだけ出てても、うん、なんかまあカメラにもあんま映らなさそうだなと思ったら、うん、まあどうでもいいんですよね、はい、だから僕の脳裏にそれよぎるのは6ぐらいだから、
うん、
収録中にこいつ鼻毛出てるなーって思っても、まあ別に言わなくていいかと思ってそのまま通過していくことがしばしばある。
ちなみに堀本さん、今日の僕の所作見てました？
見てない。
モニターご覧なさい、
はあ、
鼻全部隠します僕。ちなみにもしかしたらっていう、
マイクでちゃんとね、
もしかしたらの可能性考えて、あの前回も遡ってみてください皆さん。
技術だね。
鼻隠してますから、
ね、ラジオパーソナリティとして技術でちゃんと鼻をこう隠してやってるわけですね、
はい、鼻口隠すことで
素晴らしいです。
口の鶏肉もバレないようになってますバッチリと。
主に隠してる場合があるから、
ね、もちろんです、はい、
僕は言うたらその興味ないからそんなに、うん、水野さんの鼻毛に、
はい、
だからその話広げるよりは今喋ってる内容の方広げたいなっていう本心の方がでかいから、はい、そっちをやってるんだけど、
うん、
初対面の人と喋るときってさ、まあ本当はもっと実りのある話がこの人にあるかもしれないって30ぐらい思ってるんですよね、うん、
すごいね。
でも思ってるんだけど、それにベッドすると面倒が大きいな、それを今やるべきタイミングじゃないなっていう判断から、
うんうん、
6ぐらいしか思ってない、あ、マニュキュア綺麗ですねっていう発言にいつも逃げている、
うんうん、
いつも本当の自分から逃げているような気がしてるんですよ、
はいはいはい、
初対面の人とコミュニケーション取るとき
いいですね。
で、大なり小なりみんなそうなのかなという気はしてて、うん、
はい、
さっきの周辺視野の話にちょっと似てるかもなと思って、
はい、
僕の本当の視野 をいろいろ全体を見るともっと輝いてる場所ってありそうな気がするんだけど、うん、初対面っていうフィルターになった時にここだけを見ているっていう範囲があって、うんうんうん、その中だとマニキュア綺麗ですねとかになってしまうんだろうなと思って、
はい、
初対面というフィルターゆえの拾えなさだなってそれは思ってて、うんうん、なんかちょっと近いかもね。
ありますね。ありますよ。その話も出てきますよ、これに。
あ、出てくるんだ。
はい。第8章とかで出てくるのは、うん、NASA の研究者がやった実験で、うん、パイロットにシミュレーターを使って、夜間の視界不良の条件下で、ケーキ、測る、うん、器のケーキですね、はいはい。これに頼って着陸をしてもらうっていう、まあ実験をしたんですよ。
うんうん、
でそうすると、ケーキの情報に従って、こう、パイロットは、シミュレーターを使って着陸しようとするんですけど、
うん、
その降下を続けて、急にその機体が雲の底を抜けると、うん、まあこんな状況が見えると。
本に写真が載ってるわけですね。
そうですね。図32として載ってるんですけど、うん、どうです？
滑走路みたいなことですかね、これは。
はい、滑走路。うん、もう本当に地上の手前ですね。
うんうん、
はい。何が見えます？
なんか横断歩道みたいな滑走路の縞模様と、他の機体かな、これは。
そうなんです。
画面右側に他の機体が見えますね。
明らかに画面の右側に他の機体が見えるんですよ、
うんうんうん、
でパイロットの大多数は回避行動に出ると、
うん、それはそうだよね。ぶつかっちゃうじゃん、やべえってなるよね。
はい。ただそうしなかったパイロットも少数いたと。
へ
ー。つまりそういうケーキみたいなのに頼って集中していると、うん、あるものが全く見えなくなるっていう状況っていうのは結構あるんだと。まあ、似た話で、なんかホワイトノイズを聞きながら、うん、まあ、簡単な作業を続けて、なんかある十字の形が出た時に、ピーっていう音が、長い音が鳴るっていう実験をして、で、ただこう、十字があるんだけど、縦棒と横棒のどっちが長いかをこう判断してくださいみたいな実験をさせながら、ピー音を鳴らすと、縦棒と横棒どっちが長いかを集中しすぎて、ピーっていう音があるっていう風に判断できた人って 20% 以下だったという。
ああ、だからあれと一緒じゃん、あの、ゴリラの。バスケットボールのさ、
インビジブルゴリラね。
みんなパスしてるときに、パスされた回数数えてくださいって言われると、はい、後ろにゴリラがいるのに気づかなくなるっていう、有名な実験ありますよね。
だから我々は、視覚もそうだし、聴覚も何かに集中してると見逃すと。
うんうん、そうだね。ちなみにあの僕は集中力のない人間なので、あのパス回数数えながら、ゴリラ出てきた、ゴリラ出てきた、うわーゴリラだーって思ってたんで、
え、聞かなかったんだあれ。
そう、あの動画終わった後に、あなたはゴリラがいたことに気づきましたかって言われて、気づきましたけどなんで実験失敗しました。
すげー。え、パスの回数も数えながら、
数えながら、
え、すごい。
俺集中力ないから、
すげー。
そう、背景情報ばっかり気になっちゃう。
へー。
どんな顔したやつがパスしてんのかなとかばっかり気になるから。
そうなんだ。
そういうの見てたら
めっちゃ俺集中してみちゃうから
出てきた。
あ、すごいじゃん。あれ、ニックチェーター破り。
そう、僕だから新人類かもしれないですよ、もしかしたら。
マルチタスクが。
そうですね。
あ、まあ比較的得意でしょうね。
比較的得意だと思います、ね。
この本読むと、うん、マルチタスクやってると何にも集中できないってこともわかる。
でもそんな感じはしますね。
この本読んで俺マルチタスクやめようと思った結果、うん、あのモンストのランク400上がりましたもん。
うん、どういうこと？
マジで。
あ、モンスト集中してやるようになった。
信じられないぐらい、あのモンストのドーパミン中枢に訴えかける能力が高すぎて、うん、
はいはい、
結果的に普通の人では信じられないぐらいランク上げに、うん、あの時間を割いてしまいました。はい。
マルチタスクじゃなくて、ね、
ニックチェーター破りと呼んでください。
モンストを一生懸命やるようにやった、
はい、
あんまり意味ない気しますけどね。
そうですね。
ニックチェーター破りの形としてモンストのランクが上がったということ
ですね。
はいはい。
まあでもとにかくだからこの本が言ってるのは、うん、何かに集中すると見落とす部分があって、
うん、
それは見落としたんじゃなくて、
うん、
見えてないんだっていうこととか、そういうようなこととかを、まあ、長々と論じている。
なるほどね。
けど魅力的な個性で論じている本で、
はあは
あ、まあ、読むと堀本さんも多分食らう部分があるんじゃないかと思いますね。まあ
面白そうだねこれね。
はい。ということで、長々とね、3回にわたって喋っちゃいましたけれども、
うん、はいはい、
簡単に今回の内容をまとめますと、うん、まずこのビジュアル進化の脳っていう本を読んで、僕はまあ遅ればせながら、
うん、
世の中には言語を頼らずに思考する人がいるんだっていうことを知りました、
うん、
知ったというか、まあ正確にはそういう人がいることを周囲の人間から観察を知っていたんですけど、
うん、
まあ事実としてそういう視覚領域が活性化しながら思考している人がいるんだっていうことをまあ知ったということですね。そうね。
なんかさ、ありがたいことにさ、このゆる学とかで収録とかしてるとさ、サインくださいって言って、
はい、
話しかけてくれる人いらっしゃるじゃないですか。でサインしながらなんとなく喋りかけると、あ、ごめんなさい、ちょっと緊張して喋ること出てこないですみたいなこと言う方が結構いるじゃないですか、
はい、
あれ見るたびに喋ることいくらでもあるだろうって僕思ってたんですけど、
うんうん、
そういう様式で考えてない人は出てこないんだろうね、喋ることが、
うん、そうですね。まあ変な話だから、喋ろうと思ってることを言語でメモするってこと自体、俺らは結構特殊な人かもしれないってことです。
あのね、そうで、僕最近あの自分用うんちくデータベースっていうのを整備してるんですけど、
はい、
このラジオとかで喋ったり書き物のネタにしたりするためにメモしたいなと思っていろいろメモしてるんだけどさ、ノーションを使って。でもこのノーションっていうメモアプリ多機能でさ、画像とかもいくらでも貼れるんですよ。
はい、
一枚も画像なんてなくて、
うんうん、
フレーズしかメモしてないの僕、
うん、
アメリカ海軍の標語これめっちゃいいなとか、
はい、
この表現どっかで引用したいなとかっていう用語とかばっかりメモしてて、図像なんて必要ねえぜって、はい、思ってるのがこのデータベースに反映されてるなっていうのを改めて今回思いましたね。
はいはいはい。
そしておそらくビジュアル進化の皆さんはその逆になる、
うん、
フレーズは別にメモしないで映像をいっぱいデータベースに整理するんだろうな。
そうかもしれないですね。とかまあ図にするとかね、そうだね、例えばっていうことでしょうね。
うん、
だからまず一つゆる言語ワークラジオというテーマに紐付けて話すのであれば、
うん、
音声言語とか、まあ、文字言語っていうのは、うん、一つの極端な形、
そうだね、
極端な形式に過ぎなくて、うん、それに頼りすぎるってのが危険だよという言説ってのにこの本を読むと余計に説得力を感じると、うんうん、それはそうじゃない様式で考えてる人がいるってことを、まあ、知ったから、
そうだね、
だということがまず一つですよね。うん、で我々は言語化できない人ってのは努力不足だと思っていたと、
うん、
逆に言語化ブームみたいな、
うん、
言語化の方法とかっていう本を全然興味持てないですよ ね我々は、
うん、
それはそのまあしてるやんっていう、
うん、
でもそれはみんながしてるのではなくって、
ね、
言語化してる人が偉いとされる社会に生まれ、そういう人が為政者にいて、そしてそういう社会を再生産された結果我々がまあうまくいっていた、
ね、
いい大学、大学入試をうまくクリアして、
うん、
そして僕の場合は就職活動の時にも、
うん、
まあなんか動機とか、うん、どういうことがしたいってことってのをペラペラ喋れるわけですよ ね、
そうですね。
でもそれはまず言語化が得意なんだっていう話が1回2回ですかね、
うん、
の内容ですよ ね、
ね、うん、
で3回目でしたこの心はこうして作られるを元に僕が考えたことってのは、言語化できることってのはある意味で不幸なんじゃないかということですね。
お、そうか、
はい、
そういう話だったの今の話。
そうですね、やっぱ
あんまピンときてなかったけど、
ダンシングオールナイト言葉にすればてんてれてってってダンシングオールナイト嘘に染まるってありますけど、
はいはい、名曲ですね。
そうなんですよ、
言葉にすれば嘘に染まるんだ。
そうです、
うん、モンタヨシノリさん、
はい、ですね、モンタブラザーズですかね、はいはいはい、そうなんですよ、言葉にできてしまうと、
うん、
言葉にする前に何か思っていたことを、
うん、
言葉っていう形式にとらわれて嘘に染まっちゃうんじゃないかっていうことを、このチェイターの心はこうして作られるとビジュアル進化の脳を掛け合わせて思ったこと。
なるほど。
つまり言語思考型人間っていうのは言語思考によって全てを言葉にできたと思い上がっているが、
うん、
実際はそうではなくて言語というものにすぐにアクセスできるがゆえに、
うん、
実際には取りこぼしている所想があり、その取りこぼしている所想のことを言葉にしたい人たちのことを無能だと勘違いしてしまう不幸な人間なんじゃないかっていう。
そうね、はい、それだからさ、前回かな、僕が言ったこと、はい、多分作家業って欺瞞の塊であると、
うん、
思ってることって100ぐらいあるのに30ぐらいしかせいぜい、うん、せいぜい30ぐらいしか文字にならない、
は
い、そんなことあっていいわけじゃわけがないっていう怒りで作家をやってる気がするって言ったんだけど、その話だよね。実際にはその言語形式に落とし込めないものをかなり捨てているのに、
うん、
それをみんな諦めていて、
はい、
言語化得意であればあるほどそこに目を向けなくなるっていう悲しい現象ですよね、これはね。
そう、そうなんですよね。だからまずここまでに今話はまとまったので、
うん、
得た学びとか、
うん、
翌日から使えるようなものに落とし込んで言うならば、
うん、
言語化できない人間のことを悪く思うのはまずやめようと、
うんうん、
そして言語化を人に要求するのも良くないんじゃないかと。それはある一つの極端な思考様式であって、
うん、
それをみんなに対して当てはめると、
うん、
何でもかんでもなんでそれが面白かったと思うのって聞きすぎることは、ある人にとってはいきなり絵を描かされるぐらいしんどい、
そうだね、
恥ずかしい、
そうだね、
ハラスメントになるんだと、
うーん、
いうことになるっていうのを、
そういうことやめた方がいいですね、
学んできた、学んだと、
うん、
でまあ確かにね、これをやりすぎるともう何も喋れなくなるよと、
うん、そうだね、
いうような懸念はあるんですけど、でもさ、やっぱせめてそういう人への想像力を持って喋ることと、
うん、
そうじゃないことって全然違うわけじゃない。
そうだね。
だから、最低限そういう人に対してリスペクトを持って、
うん、
想像力を持って喋るっていうことは、全く何も持たずに喋ったり、何でもかんでも言語化を求めてできない人を、ってなんか言葉にしてよっていうノリとは全然違う話し方になるんじゃないかなと思ったっていうのが、
そうですね、
この2冊を読んで僕が珍しく考え事をした。うん、そんなことになるという感じですね。
本当にそうよ。言語が苦手な人をさ、攻撃するなんて良くない。良くないですよね。
1回目の時めちゃくちゃ言ってましたよね。
いやいや、そんなこと言ってないですよ。ビールが言わせてただけですね、僕に、ね。
ああ、そうなんだ、うん。もう抜けてきた。
もうアルコール抜けて飲んでますけど、うんうん、もう抜けつつあるんで、はいはい、そんなこと言わないですよね。
なんか、ビジュアル進化の脳に出てくる最初の話ですごく興味深かったのが、うん、堀本さんって IKEA の家具買ったことあります？
あるよ。
説明書読んだことあります？
あるある。
IKEA の説明書って、テキストない。
ないですね。
ですよね。
図だけ書いてあるよね。そう、ここにこれ差し込んで、ここのビス止めてくださいって。
はい。で、あれすごい極端なビジュアル進化的なマニュアルなんですよ。
あーはーはーは
ー。で、そして IKEA の創業者というのは実はディスレクシアなんですよ。
うわー、文字あんまり読めない人だ。
そうです。独自が苦手だと。へー。だからビジュアルにするんだと。で、僕、うん、IKEA の説明書分かりやすいか分かりにくいかってのをいろんな人にヒアリングしたんですよ、うん、で、ビジュアル進化の人、
うん、
そのビジュアル進化は例えばですけど、ある映画を見た時の感想っていうのが心象風景になるとか、そんなこと言っていた人がいるんですけど、うん、はいや、IKEA が一番分かりやすいと、
うん、
なんで説明書にテキスト入れるんだと、
はいはいはい、
そのなんかここにここがくっつくっていう絵だけで十分だろうっていうのを言ってたんですね、うんうん、で、僕とか言葉で考える人ってのは、うん、いやいやいや、どっちが上でどっちが下かとか、はいはいはい、どこが縦でどっちが下かとか書いてないと、
穴の開いた面が上ですとか書いておいてほしいわけですね。
そう、究極、はいはい、テキストで書いてあって、うん、図ない方が図だけより分かりやすいっていう話をして、はいはいはい、でその人と全く分かり合えなかったんですよ。
はいはい。水野さんみたいなやつが日本軍を負けさせるんですよね。
はい、はい
はい、日本軍を負けさせた元凶ですよね、水野さん。
僕が。1995年8月31日生まれ。
そうですね。
水野家にいて。
そうですね。水野さんみたいなやつが第二次世界大戦太平洋戦争とかにいた頃、いたとしたらもう負けさせてた元凶ですよね。
1945。
より前にね。
95生まれ。
いたとしたらね。はい。いたとしたらね。
ああ、ええー。
その話あるんですよね。日本軍が使ってた銃の修理がめちゃくちゃ大変だったと。
はいはい。
でそれは生地、日本の識字率が高かったせいで、ほぼ当時から 100% に近かったせいで、文章で説明すればええやろって思ったと、うんう
ん、はい、
でそうなると銃のメンテ方法がすごく文章を読解しなきゃいけなくて、
明文化されてるってことですよね。
そうそうそう、はい、これを何々を何々に外し、何々を何々にせよみたいなのが書いてあって、それ読むのが結構大変で、うん、できない人が相当数いたと。
なるほど。
それに比べてアメリカ軍とかは識字率がそこまで高くなかったので、文字書いても伝わらないなと思って、絵のみで伝わるようにした。
へえ、そうなんだ。
でそうすると割とみんな銃のメンテができるようになって、
めちゃめちゃドンピシャな話してくるやん。
ありがとうございます。
さすが俺の相方。レベル高。
これ何で読んだのか忘れちゃったんですけど、ちょっと、はい、っていうところで、まあ、これが別に敗戦の原因だとは言わないんですけど、はい、まあ、一つ遠因というか、うん、すごく日本軍の良くなかった失敗の一つとして挙げられるらしいんですよね。
みんなを買いかぶりすぎだと。
そういうことです。文をみんな読めるやろっていうのは油断だったよね。
そうなんだよな。
っていうことで、やっぱね、IKEA の説明書ってなんだかんだみんなに伝わる形としてすごく優れていて、はい、多分水野さんみたいなやつがマニュアルを作ると文字がいっぱいになって困る人が出てくるんだろうな。敗戦の賞。
ちゃう、それは。
完全に言い過ぎです、酒飲んでるからね。
でもね、まあだから、IKEA って、結局世界展開したわけですよね、北欧っていう非常に狭い国で。
そうだね。
そもそも様式自体も、荷詰めをするっていう作業が、従業員が荷詰めするって作業がめんどくさいので、駐車場に車を止めて、倉庫みたいなところから物を持ち帰らせるみたいなシステムにしたことで、それが世界的に受けたっていう出自がありますけど、それが結果的に、あのマニュアルで、言語に頼らないマニュアルによって成功したわけで、って考えると、意外と世の中はビジュアル進化でも合ってるのかもしれないとも思うわけですよね。IKEA の成功みたいなもの一つ見ても、
そう思いますね。
断定はできないですよ、断定はできないですけど、テキストに頼って物を組み立てるよりも絵だけの方が分かりやすいって人が多いんだけれども、実際に文字を使って発信をしているマスコミとか、メディアみたいなものの人たちのが言語化に頼っているので、そういう風な社会になってるだけかもしれないと思うと、全然俺らがマイノリティだ、あ、マジョリティだとは思えなくなるわけですよね。
そうだね。っていうかさ、言ってて思ったけどさ、
はい、
俺本読むときとか、てかね、論文がでかいな、
はい、
論文読むときとかって図ばっか見てんすよ。
あ、そうなんだ、
うん、
あれ、
うん、だから僕かなりその言語で考えるタイプの人だと思うんだけど、にしてもちょっと難しめの本、
はいはい、
論文とか読むときってやっぱグラフとか図ばっかり見て、なんとなくこういうこと言ってんだろうなって考えたくなるから。
しっくりと図に頼るんだ。
そうっす、
はいはい、
文で読んで理解する負荷が高いときは図に逃げるっていう。
あ、ごめん、ちなみに IKEA の、 あの説明書って分かりやすい、
う
ん、
あ、だから俺ね、 IKEA の説明書も分かりやすいよ。
あ、そうなんだ。
結構
全部図にしてくれた方が、
うん、 あれの方が
文字があるより分かりやすいと。
僕、補助は文章であってもいい。
うん。
だからつまり、米印、穴のある方が上ですとか書いてくれた方がより親切。
うん、うん。
そっちの方がありがたいので、IKEA のやつはベストではない。
やりすぎではあると。
そう。図にしすぎでは、はいはいはい、って思うけど、まあでも、いっぱい文書いてあるよりはあっちの方がいいなっていう。
でもやっぱビジュアル進化の子とかは、IKEA のあれがベストだって言ってましたよ、ね。
あー、だからやっぱ違うんだ、
文字はいらん
って。そこがね。へ
って言ってて、あ、そうなんだって。へだ聞いてみるという、あのこれあのビジュアル進化の脳の初期に、うん、最初の方に出てくる話ですけど、うん、IKEA のマニュアルが分かりやすいかどうかって意外と割れるよ。
かなりこれ分水嶺なんでしょうね
と思います。
はい、へえ、面白い。そうでもだからやっぱ論文とか読むときは図が命だなって僕は思ってるから、うん、なんかそういう意味ではちょっといいとこ取りしてるのかもしれんな。
なるほど。
って思いましたね。
そうなんだ。堀本さん4つハイが当てはまったんですもんね、あのチェックテストみたいなので。
あ、そうだね。
そうですよね。5つか。俺多分もちょい少ないもんな。
そうだね。
え、
水野さんの方がより言語で考えてる人なのかも。
そうですね。
言語側の人間なんだけど、僕も水野さんも。水野さんの方がより徹底してるかもしれないですね。
確か、そう、この本って、地図が読めるかどうかとかも入っていて、うん、
はいはいはい、
地図が読める人の方が、まあ、ビジュアル進化よりだっていう話があって、うんうん、俺地図読めるんですよ。
うんうん、
俺、堀本さんより、よっぽどビジュアル進化よりだと思ってたけど。
はいはい。逆かもね、もしかしたら。
そうなんだ。
これ面白いね。
そうなん、
うん、
じゃあ俺なんか台数できるかもしれないってことだよね。
可能性あるね。
ガチ
分かんないですけどね。
でも俺空間ベクトルできるよ、俺のが。
ああ、そうね、
全然描けるから、
ね、
3次元は、
うん、不思議だね。
そうだから
認知特性不思議だなこれ。
結局、まあ、この本って人文書でもあると思うんですね、うん、実験心理学であるけど、
うん、
なんかやっぱ人文学の本読んで、前回もゾミア読みましたし、
うん、
その前々回もプロジェクションサイエンスっていう、まあ、人文書読みましたけど、うん、やっぱ人文書って自分と出会い直す本なんですよね。
そうね
って思うんですよ。
そうだわ、
俺ってこういう人なんだってのを教えてもらう本で、
うん、
それはやっぱりそのとは違って世界がどういう風になってるかっていうのを描く理系の、
うん、
あの生物学とか物理学とかそういった本とは全然違って、
うん、
違う俺と出会うための本が人文書だと思うので、
うんうんうん、全く自分とは違う常識がこの世にあるなっていう驚きに出会うってことね。
そうです、うん、っていう自分を壊してもらうための本っていうのが人文書だと思うので、
はいはい、
だからたまにビジュアル進化の脳とか、
うん、
まあ、ちょっとそういう目的ではないですけど、この心はこうして作られるとか読むことは僕にとって意味があるなと、
うんうん、
僕みたいな俺は大多数やと、
うん、
世の中のいろいろな属性をかき集めた時に全てにおいて大多数に当てはまってるんだと思う人にとっては、
うん、
実はそうじゃなくてそういう人に対しての想像力を持てる本なんだということが人文書なんだと、うん、そういうことも言える、
そうですね、
そんな回なんじゃないかなと思って、ちょっとこのビジュアル進化のノート、まあそれに付随した心はこうして作られるについてちょっと今回話してきたと、
うん、
そういうわけであります。
めちゃくちゃ、めちゃくちゃいい話、響きましたね。
響きました。
なんかそれ人文学の、
はい、
確かに本のめちゃくちゃいいところだなと思いつつ、
うんうん、
自分とは全く違う個人。
はい。
を捉えるっていう時にもその喜びあるような気がするなと思って。
ほうほうほう。
まあ、ていうのは僕、ビューティフルマインドという映画がめっちゃ好きなんですよ。
はいはい。
これはあの、ナッシュ近郊で有名なジョン・ナッシュを描いた映画なんですけど、
はい。
この映画の僕の念頭を去らないシーンが、
うん、
ナッシュって統合失調症で、
はいはい、
その治療で大学の一線から退いてたんですよね。で、その時に同僚がお見舞いに来て、すごく落ち込んでるナッシュに対して言うわけですよ。まあ元気出せよと、
はい、
数学以外のことだってあるだろうって言われたのに対してナッシュは何があるって素朴な顔で聞き返すんですよね、
うんうん、
で彼の人生には数学しかないんですよね、
うんうん、
それを取り上げられたら空虚な人生が待っているだけっていう驚きのシーンがなんか何ら絶望もなくしれっと描かれてるのが僕あの映画のすごいところだなと思って、
ほうほう、
何があるって聞くシーンが怖すぎて、
いいですね、はい、
怖すぎて俺もうなんかゾッとしてスクショ撮っちゃったんだけど、そのシーン、はい、あの喜び、あ、なんか俺と全く違う人おるやんっていう喜びを割とその電気物とかで僕は結構味わってる気がしたんだけど、
うん、
人文学系の本の喜びもそういうところにあるのかもしれないですよね。
そう、そうなんですよね。だから自分と全く異なる人と出会える場所って、
うん、
現代社会に生きてるとあんまりなくて、
そうだね、
であれば本を読めば出会えると、
ね、
でビジュアル進化の脳っていう本を読んだ時に一個思ったのは、
うん、
僕らって読書ができた方が偉いみたいな、
うん、
そういう価値観に
あるかも、ね、
内面化しちゃってるじゃないですか、
はいはいはい、あるね。
でもこの本に出てくるのって、
うん、
聴覚から入った方が聞きやすい人もいたり、
あいますね、
視覚から入った方が入ってくるって人もいるわけです
よ。はいはいはい。
もう言いたいことあります
あるわ。
つまり、うん、ポッドキャストで聞いた方が入ってくる人とかもいるわけですよ。
うんうんうん、
でも現代社会は、うん、読書という形式で得られるものが多すぎて、
うんそうね、
読書の方が有利なんですよ。
偉い感じしますね、なんかね。
ね、だから、うん例えばさ、僕らも以前お目にかかった、古典ラジオの樋口さんとかってさ、はいはい、本は全然入ってこないんだと。
言ってたね。
読んでると眠くなっちゃうんだと。うん、でも、ポッドキャストは入ってくる、
うん。
だから古典ラジオみたいな歴史系のポッドキャストの話とかを聞くと、うん、どんどん入ってくるっていう風に言ってましたよね。はいはい、なんかだから、僕あれが、頑張れば本を読めるってちょっと思ったんです。
うんうんうん、
だから、樋口さんと一緒に我々そのインプット奴隷合宿と称して、本を読むみたいな、なんか合宿みたいなことやりましたよね。ねうんうん、で、樋口さんが本を読むのに対して僕、なんか一生懸命応援というか、うん、いやそんだけ読めるの最初むずいっすからみたいな
あそんなことしてたんだ
で樋口さんって特になんかむずい本読もうとしてたから確か、はいはい、いやそれもう眠くなっちゃうしょうがないですよみたいなこと言ったんですよ、うん、でもあれこの本読むとね多分違ったんですよ、
うんうん、
無理に読書っていう形式にはまろうとして自分を嫌いにならなくていいんですよっていう
はいはいはい、はい、そうかも
じゃなくて自分に合った形式があって時代が追いついてないだけかもしれないんですよね、はいはいはい
ああ、いい話。
で、そうすると、ゆる言語学ラジオみたいな本の内容をもとに喋るコンテンツってのって、うん、僕は結構本の希釈だと思って、無価値かと思ってたんですけど、
うんうん、
意味あるのかもしれない。
かもしれないね。
そういう系のものにハマってる人にとっては、垂涎のものというか、音声でじゃないと聞けないっていう人に対しては、意味があるのかもしれないと思って、また一つそこでも自分に出会い直したと。
そうだね。
いうことですね。
ちょっと待って、もうダメだ、足したいものが多すぎる。
あ、ダメだ、また刺さった。ちょっと第2回に対して第3回ちょっといまいちできてないかと思ったけど、あ、上がってきた。
いやいや、上がってきた、上がってきた。僕やっぱり良くないとことしてさ、この、有能か無能かに落ち着けたくなるんですよ、いろんな議論
が。はいはい。堀本さん言いますよね。有能無能っていう言葉ね。
そう。で、だからこそ、プロフェッショナルの、もうその、能力を極め切った人たちって、意見が割と合致するんじゃないかなって、思っていたんだけど、
うんうん
はい、どうもそうじゃなさそうだなって思ったのが、松川事件っていう有名な事件知ってる？
知らない。
列車の脱線によって死亡者がめちゃくちゃ出た。
へー。
事件。
知らない。
多分大昔の事件ですね。この事件の経緯とか、多分未だにそこそこ謎が多い。奇妙なミステリーとして語られたりして、僕はね、はい、裁判100年史物語って本読んで、
はいはい、
これめちゃくちゃ感心した話なんですけど、
はいうんうん、
この事件最終的にさ判事の意見が割れてるのよ。最高裁まで激論して意見が割れて、
どっちに責任があるか、
ていうか、まあ、有罪か無罪かこの人たち
運転手がってこと？
いや、ね、この列車が脱線したのって犯人いるよねっていう、
あへ
こいつらがレールに細工したから脱線して人死んだよねっていう、まあ、被告人がいるわけですよ、
はい、
でそれを有罪とすべきか無罪とすべきかでめちゃくちゃ割れた、
はい、
裁判史に残る一大事件だと思う、うん、でこれ意見割れて、うん、結局無罪になったんですよ。
ほうほう。
なんだけど有罪を主張してた人が言ったことがすごい良くて、
はい、
引用しますと、私は合議で3対1で敗れた、しかし私は本当に敗れたとは思っていないのである、
うん、
他の裁判官との意見の相違については裁判に対する態度の違いであり、
ほう、
極限すると人生の生き方の相違でもあろうってコメントを残してるらしくて、
うんうんうん、
これ結局さ、プロフェッショナルで最高裁の判事ってもう、はい、あの極限じゃん、能力の、
はい、
限界まで言ってる人たちだし、このコメント残してる人もそう言ってるんだけど、
うん、
結局意見は割れるんだよね、
うんうんうん、
それは生き方の相違であって能力の優劣じゃないんすよ。っていう話だなと思って、俺このコメントが一番グッときたの、この松川事件の話。
はい。
なんか今回の話はその価値観を揺さぶられる類の話だなって思いましたね、
うん、いやそうですね、そうなんですよね。だから我々にとっていまいちであることってのは、うん、実は生き方の違いなんじゃないか、
うん、そうだね
っていうことですよね。
そうです、そうです、そうです。
それで僕もそのこの本を読んだ時に自覚したことなんですけど、
うん、
心の底にマッチョイズムがあるんですよ、やっぱり。
そうね。
わかりやすい。別の言い方すれば、はいはい、新自由主義的な価値観って言ってもいいかもしれないですね。はいはいはい、だから、努力をしなかった人は自己責任だ、みたいな、
うん。大きな政府が助ける必要はあんまりないだろうっていうイメージですかね。
そういう価値観があって、うん、だからその理屈で言えば、例えば言語化ができない人は言語化ができる人に比べれば努力が足りてないっていう。うん、ような価値観があって、うん、そういう価値観と戦うために人文学はあるんだろうと思うんですよね、
うんうんうんうん、
なんか理屈で考えるとそうなってしまいそうなんだけれども、
はいはいはい、
そうじゃない別の理屈を持ってくるために人文学 の本を読んだりする、うん、つまり生まれ変わった自分が嫌いにならないために、うん、人文学の本を読まなければいけないんだろうと思って、はいはいはい、今回はたまたまこういう自分の身の回りに絵で考えるって言っている人がいて、うん、自分と全然違うなと思ったから読みましたけど、人生の転機でそういうようなこの本を読まなきゃいけないってなった時に、その内なる直感に逆らい続けると、うん、こちらの本にあるようなシミュレーションで簡単に記述できる、うん、面白くない人間に仕上がるんだろうと思って
なるほどね、
っていうことをちょっと考えたんですよね。あ、
そうね、多分そうなんだろうな、
うん、でそしてまあ堀本さんだと余計に多分、まあ、もちろんこういう本も読むんでしょうけど、うん、なかなか出会う機会もないでしょうから、そうだね、やっぱり堀本さんもその町相撲に染まり上げない
そうっすね
ようにするためにちょくちょくこういう話をして、価値観を相対化して20年後とかまでこの番組が続いてひたすら炎上発言するみたいになってるとまずいじゃないですか。やっぱり
やっぱね、言葉にできないやつって努力が足りてないんですよね。鍛錬をしないと人間なんだから、
言いかねないからね。
マジでマジでそう思う。
そう、あのだからなんていうの、不可視でもなく、うん、一歩間違えた世界線にそれがあるから怖いんですよ。
あるある、マジである、ある、
うん、なんかだからいろいろ流派するんですよ、うん、なんかこういうのことは言ってはいけないと思うんです、うん、でも言語化できない人はねみたいなことをさ言いかねないから怖くて、
そうね、
っていうことを考えると、そういうやっぱ世の中とか人に対する解像度を上げておかないとダメな人になるなと思って。
そうだね、いやそうだ、俺なんかやっぱ原体験を大事にしようって思ったわ。そう、なんかわかんないけど文化祭とかでなんか盛り上がってるやつやだなっていう、全体主義じゃんこれって思ってた、 あの感覚をちゃんと維持していきたいですね。
あ、そっか、そういう結論なのか、うん、逆だと思ってました。原体験を大事にしすぎないでおこうってっていう教訓が引き出せる話かと思ってましたけど、
いや僕はなんかやっぱマイノリティだった感覚があるから、
ああじゃあそうしましょう、
その感覚を持ち続けようって思ったね。
で僕はだから原体験がマジョリティだなと思ったんで、 ね、そこを疑わないと、うん、やっぱり人に対する解像度は上がらないし、ね、僕やっぱり絵で考えるか言葉で考えるかみたいに聞くと、うん、全然知らない初速面がいっぱい出てくるんですよね。はい、はい、でその話を聞いて、なんでそれ話してくれなかったのっていうと、うん、いやお前に言っても分かってもらえなさそうだったかって言われるんですよね。
はあはあ、
っていうことを考えると、うん、僕がやっぱり生きて取りこぼしていた様々な側面っていっぱいあるから、うん、それをこう知らずにね、なんか偉そうに世の中のこと分かった気になって喋るとか、ね、人について分かったことが気になって喋るっていうのはちゃんちゃらおかしいなっていうことを、この一冊をたった2400円の本を読んだだけで、うん、こんだけのこと考えられたので、でも僕はまあそして考え事をするスキルとかセンスってあんまりない人ですから、きっとまあ今聞いているゆる言語学ラジオのリスナーさんが、うん、まあこのことについて問題意識があって読むなら、うん、僕とは全然違った感想が出てくる、
そうだ、ね、
と思うので、うん、もし興味がある方はこういう本にアクセスしてみると、まあここまで僕らみたいにペラペラペラペラと言語化はできないかもしれないけれども、うん、何か思う部分とか引っかかる部分あるんじゃないかと思って、ね、ちょっと今回はこんな話を持ってきました、
うん、これはね面白かったし俺読みたくなったわ。
ビジュアル進化の脳、
ビジュアル進化の脳、うん、てか両方読みたくなったね。
心はこうして作られる、
心はこうして作られる、やばそうだな、
あこいつ、ね、
これやばそう。
そうですね、ビジュアル進化の脳はさ、うん、なんか予測できるじゃん、
はいはい、
もう結構僕も喋ったから、
ね、なんか内容分かった気がする。
脳がこうだとか、うん、こういうような人がいるとこういうようなエラーが避けられたとか、うん、でまあちょっとね僕も気になる点としては少し前にも話したかもしれないけど、
決めつけみたいな
ね、そうですね、
その人はこうに違いない、
ほんまかみたいな部分もあるんですけど、うん、なんかこっちは実験をもとに示されてるから、まあかなり強い解釈をしてるんだろうとは思うにせよ、うん、サイエンスライターかお前はっていう、
はいはいはい、
なんかそういう妙な説得力を感じたりして、これはね、うーん、だからなんていうんですかね、この本を読むせいで狂う人がいてもおかしくないというか、
そうだね、
そういう魔力があるのがこの心はこうして作られるだと僕は思うんですけど、
俺その手の本読むとさ生きる気力なくならないかなっていう不安があって、
あそういう人はねこの本はね絶対に読まないでください。
噴書対象ですね、やっぱりね、
絶対読まない方がいいですね。僕はもう完全に唯物論者になったので、
この本読んで、はいはい、危ねえな
ー、多分ね、うん、研究者からしたら極端な解釈ですよっていう指摘が入ることもありえるなと思うんです、うん、この本読んで、うん、でもなんかやっぱ威力があるし、
うん、あるね、そういう本ね、
読ませる力もあるから、
そういう本あるわ、
全く知らずに何か喋るよりは極端だけどこういう解釈もあるっていう感じで読んだ方が、
う
ん、
そうだね、
解像度は上がる気がするので、でまあメチエだ、戦勝メチエ、講談社戦勝メチエっていうレーベルだから、あなたが生きてて役に立つとかそういう売り方してないわけですよ、
はいはいはい、
でも目立ってないんです、ね、この本は全然、うんうん、でも僕はぶっちゃけそのこの本が出たのは2022年7月ですけど、うん、22年に読んだ本の中でも相当にこれは上位だと思っている、うん、それぐらい結構衝撃的だった 本なので、うんうん、興味がある方がいたな、これ読んでもらうと考え方が変わるかもしれない。まあもちろん反論とかもあるかもしれないですけれども、うんうん、考え事は広がる、そんな本じゃないかとは思います ね、
まあ、このあたりの本も多分バリューブックスが仕入れてくれていると思いますので、
よろしく、
概要欄のバリューブックスリンクからぜひ買っていただけるとね、
お願いします。
我々に書籍代も還元され、ふとスポンサーのバリューブックスも潤うということでね、は
い、
ありがたいので、
ぜひよろしくお願いします。
面白かった方はぜひそちらから買っていただけると大変励みになります、
はい、ということで、うん、久々にどうしても喋らせろシリーズということで、
面白かったね。もう1時半ですね。
そうか、
夜中の1時半まで喋りましたね、久しぶりに。
久しぶりですね、
終電なくなるまで喋り、ね、久しぶりですわ。
なんかさ、僕ちょっとね分かってきたの、自分の傾向が。
ほうほう、
僕自分がマジョリティじゃないっていう感覚に陥ると、うん、いろいろ考え始めるし、
あー面白い、
それから喋りたくなると、
うんうんうん、
だからゾミヤも、うん、定住してる俺が何が偉いんだっていう感覚だし、はいはいはい、それからプロジェクションサイエンス、うん、っていうのも、俺はそういう何かのストーリーを自分で作り上げて狂信狂って信じるほどのものがないなと、はいはいはい、でもそういうようなことをする人が歴史を変えてきたんだっていう強い共鳴みたいなのがあったわけだし、うんうん、まあ、ちょっと味覚の話はそこから少し離れるかもしれないけれども、まあ、なんか概ねやっぱ大きく意外だと思い、そして自分がそれを信じていないっていう、うん、意外だと思うということは自分はそれを考えてなかったわけなので、
そうだね、
そうだね、っていう衝撃を受けたものについて僕は喋ってきていたんだなと、
うん、
まあ、今回のこのビジュアル進化の脳っていうのも台本というか喋りたい話のアウトラインを考えた時も思ったんですね。
なんかやっぱだからアイデンティティクライシスみたいなのに直面すると慌てて考え始めるというか、水野さんあれだよね、だから海に突き落とされると泳ぎ始めるタイプの人、
あ、そう、
人みたいなことかもね。
めっちゃそう、うん、言語うま、さすが言語
思考、言語が得意ですから、
はい、そうですね、僕だからゆる言語ラジオやって感謝してることの一つとしては、うん、僕が全然その人生で出会えることがなかったとか知ることのできなかった価値観に触れられたっていう、う
ん、はいはいはい、
そういうことはすごく思う。僕自身はただのそのはしゃいでるだけの何も考え事しないやつ、たまたま本を読んでいただけだったので、うんうんうん、そういう人間がこの番組を持てて喋ることによっていろいろな価値観に触れられたというのは結構大きいことだと思うので、
うん、よかったですね、きっかけに。
あ、本当にそう、本当にそう思います、うん、はい、っていうことで、まあ、今回は、うん、自分にとって意外だったという意味で、うん、ビジュアル進化の脳という本を元に喋りましたし、今後も多分こういった自分にとって、うん、まあ、そうそうあんまない、年一ぐらいしかないと思うんですけど
う、ね、
うわマジかって言って衝撃を受けたようなことがあれば、こういう形で雑談会として言語とあんま関係ない、うん、まあ、なんか最終的に言語とちょっと関わりあるような話しましたけれども、うん、そういう話もしたいと思ってるんで、うん、ぜひ今後も見ていただければと思います、
う
ん、
そうですね。
ということで、まあ、コメント欄には、まず心の存在を信じるか否かについての意見と
難しくない？コメントすんの？ハードル高くない？
でもさ、うん、考え事あるリスナーって結構意見あんじゃないの？
まあ喋ることありそうだ
な、まあ、考えたこともなかったです、そんなことっていう人もいるでしょうし、
そうだね、
それから私は心の実在を信じてますって人もいるだろうし、うん、心の実在ってのは信じてなくて自分はシンプルな何かしらの規則によって動いているっていうふ
う
に考えているとか、
ね、
っていう人もいるだろうから、
うん、
これもさ、だから撮ってみないと分かんないんだよね。
そうね、そうね、みんなからいろんなこと聞けたらいいかもしれないですね。
はい、多分1回目とかにはね、皆さんビジュアルシンカーですか、言語指向者ですかみたいなこと聞きましたけど、
うん、
まあここで一貫した自分はあるのか、
そうね、
意思とか感情とかっていうものを自分はちゃんと肯定できるのかってこととかは、僕自身はあんまり自信がないんですけど、
うん、
皆さんに聞いてみたいなと思うので、もしコメント欄にそういうのを書く余裕がある方がいたら、ぜひ教えていただければ僕も勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
そうですね、皆さんも思ったこと気楽に書いていただけると幸いでございます。
まあ書くことがない人はね、
うん、
寝るとき枕は2個か1個どっちがいいかとか、そういう話とか書いててくれればね
すごくくだらないですね全然その高尚な話にならなそうで、
枕はね、やっぱ悩ましいですからね、やっぱね、
くだらんね、
2個だと首痛めますからね僕は。
いや、それよりさ、もっとやっぱ綺麗な言葉とか書いててほしいんじゃないかな。
綺麗な言葉、はいはい、う
ん、なんかやっぱ日本雨多いですから、
はいはい、
雨にまつわる綺麗な良さげな言葉、
霧雨とか
とかね、僕最近収集したので言うと、寮、学生寮の寮に雨とか言って、
寮
雨っていう綺麗な言葉があって、こういう趣ある言葉を書いててほしいですね。
涼雨、どんな雨なんですか？
意味としてはですね、
はいはい、
旧制一高、
はいはい、
旧制第一高等学校、
はいはい、
で問題になった、寮生が寮の窓から外におしっこをすることですね。涼雨これ涼雨が降り出してしまう、だいぶねバンカラな学生がね、はしゃいだ行動をするためにね、窓からおしっこをするっていう行動が大変問題になったらしくてですね、っていうこれを表す言葉、漢字二文字が涼雨っていうね、新しい単語が生まれたらしいんでね、これなんか美しい、
あら雨降ってるじゃないと思ったらおしっこやないかい、
涼雨やないかいっていうために使う言葉なんかあったりして、こういう面白い語彙なんか ですかね。趣ある語彙なんか書いてもらえるとね、非常に高尚なコメント欄になっていいんじゃないですかね。
そんなコメント欄になるんですか。え、真面目な話なのに。はい、
ちょ、間違えたかなこれ、チョイス、
うん、
間違えてます、
全然間違えてます
ね。はい、全然間違えてますから、はい、失礼しました。
しっかりしてください。
まあ、あの、皆さんの思い思いのね、はい、思い思いのいろんな言葉とかね、書いておいてもらったらいいんじゃないですかね。
まあ、シンプルにね、うん、この回聞いて思った感想とか ね聞きたいですよね。
そうですね。
なんかもう飽きたよとかもうそういう話一回分に収めてくれても
長いよって言われても全然しょうがない
です。その前その場合でちょっとこう僕も僕で
反省しましょう。
アジャストするというかね、次回以降は一回にとどめようとかありますので、うん、ぜひぜひ忌憚ない意見をいただければ幸いですね。
そうですね。
はい、
あと、まあ、もう一個おしっこうんちくを足しておきますと、
あ、いいです。じゃあ皆さん、
あの、昔はね、無知のしなりをね強めるためにおしっこにつけておいたっていう意外な使い方がおしっこにあったりなんかしなしましてね、うん、文豪がもう、あの、私はあなたを叩くための無知をおしっこにつけていますなんていうレトリックの用法が収集されたりしますね。
ということで、チャンネル登録高評価それから感想のコメントお便りなどもお待ちしていますのでぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は、
なぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。